ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、12月10日から16日までは北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。この週間は日本国民の間に広く拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権侵害問題についての関心と認識を深めるために設けられたものです。日本政府は12月15日に国際シンポジウムなどの行事を開催します。開催の模様は後日この番組でもご紹介します。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。2025年国際博覧会万博の開催国を決める博覧会国際事務局総会が11月23日パリで開かれ、日本時間24日未明に行われた加盟各国の投票で日本の大阪が選ばれました。大規模な万博としては2005年の愛知以来で、大阪では1970年以来55年ぶりの開催となります。過去の万博の開催実績や運営能力の高さなどが評価され、参加国による争いを制しました。開催都市に立候補したのは日本のほか、ロシアのエカテリンブルク、アゼルバイジャンのバクーでした。決定には156カ国が無記名で投票、日本は1回目の投票で85票を集めて1位通過し、ロシアとの決選投票で過半数の92票を獲得しました。政府は25年万博の経済効果を全国でおよそ2兆円と試算し、20年東京五輪パラリンピック後の日本の景気浮揚策に位置づけています。2025年大阪万博のテーマは命輝く未来社会のデザインです。人工知能や仮想現実などを体験できる最先端技術の実験場にするコンセプトを掲げています。大阪万博には150カ国の参加を見込み、国内外からおよそ2800万人の来場が想定されています。日本が2025年の万博開催地に選ばれたことについて安倍総理は次のように述べました。日本が2025年国際博覧会の開催地として選ばれたことを大変嬉しく思います。今日に至るまで地元自治体、経済界、国会議員など関係者の皆様が、まさにオールジャパンで献身的に誘致に取り組んでこられた結果であり、心から敬意を表します。また日本を支持してくれた国々の友情と連帯にも心より感謝します。命輝く未来社会のデザインというテーマのもと、大阪・関西の地で世界中の人々に夢や驚きを与えるような素晴らしい万博を実現するため、引き続き地元大阪関西の皆様をはじめ オールジャパンの体制で全力で取り組んでいきます。国際博覧会の開催は日本の魅力を世界に発信する絶好の機会でもあります。開催地のみならず我が国を訪れる観光客が増大し地域経済が活性化する起爆剤になると確信しています。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
12月1日にトランプ大統領は記者団に対しまして来年の1月かあるいは2月頃に金正恩朝鮮労働党委員長との2度目の首脳会談を開催することになるだろうという、そういう見通し展望を示しました。そしてその米朝首脳会談の開催場所については、現在3カ所の候補地を検討しているということを明らかにしました。まだ決まってはいないが、候補地を検討しているということであります。またこの時トランプ大統領は金正恩委員長との個人的関係について非常にうまくいっているということを強調いたしましたが、これはトランプ大統領の姿勢としては極めて一貫しているということが言えるかと思います。6月12日にシンガポールで最初の米朝首脳会談を開催したわけでありますが、その後は一貫してトランプ大統領は金正恩委員長との個人的な関係というものを大事にする、うまくいっているということを常に強調していると言っていいと思います。現在北朝鮮との交渉を進めているポンペオ国務長官は、実は対北朝鮮強硬派として知られております。しかしトランプ大統領が金正恩委員長との良好な非常にいい個人的な関係というのを常に強調しているということを前提としてですね、現在ポンペオ国務長官も2回目の米朝首脳会談を実現させるために最大限の努力を傾注していると言っていいだろうと思います。12月1日のトランプ大統領の発言に先立ってポンペオ国務長官も同じく12月1日に CNN のインタビューを受けました。そしてそこで米朝首脳会談、2回目の米朝首脳会談について、極めて近いうちにあると開催されることを期待しているとポンペオ国務長官は述べて、おそらく年明け早々にも開かれるのではないかという、展望を示したわけであります。そして、重要なことにはですね、現在アメリカと北朝鮮との間で対話が継続しているということを明らかにいたしまして、それは、次の首脳会談に向けたプロセスについて、だけ協議をしているわけではないと。でむしろ正しい中身のある実質的な次のステップというものをどういうふうに作っていくか、そういったについて現在アメリカと北朝鮮は対話を続けているんだということをポンペオ国務長官は明らかにいたしました。今後実質的な成果を作っていくということについて今米朝両国が取り組んでいるということがその点から分かるわけでありますが、 もちろんその一方で、北朝鮮に対する経済制裁については、従来の厳しい姿勢というものを変えることはなく、当面経済制裁を緩和するということはしないと、かつてのアメリカの歴代政権が取ったような緩和措置というものは、現在トランプ政権は取る緩和措置を取るつもりはないんだということを強調をいたしました。以上のようなトランプ大統領の発言、あるいはポンペオ国務長官の発言などからですね、考えられることというのは、やはり現在アメリカと北朝鮮は2回目の首脳会談に向けてですね、準備を進めている。そこでは2回目の会談では実質的な成果というものを生もうとしている。それはある大きな取引をやはりやろうという、そういう準備をしているということが考えられるかと思います。アメリカの立場からしますと、何よりも北朝鮮から取りたいものということになると、 ICBM 大陸間弾道ミサイルの廃棄ということが考えられるだろうと思いますが、他方北朝鮮がアメリカから欲しいものということになりますと、まずは正常化、関係の正常化というものがありますし、あるいは米朝間の不可侵協定を結ぶと、それも考えられる。また原子力の平和利用と宇宙空間の平和利用、その権利というものをアメリカに認めさせると、これも北朝鮮の要求として十分考えられます。さらに米韓合同軍事演習のフォールイーグルを完全中止してほしいということももちろん望んでいると思いますが、経済制裁の緩和あるいは解除ということについて言えば、それが簡単にはできないこと、時間もかかることは北朝鮮は十分理解していると言っていいと思いますので、したがって現在北朝鮮が望んでいるのは制裁の緩和や解除ではなくて、むしろ南北朝鮮間の経済交流あるいは経済協力というものを国連の経済制裁の例外として認めると、その例外措置というものをアメリカに対して要求しているというふうに考えられるかと思います。前世トランプ大統領が言うように、来年の1月か2月に首脳会談が2回目の首脳会談が開催されるのであれば、近いうちに、米朝の外相会談というものが開催される必要があるということになりますので、果たしてそれが実現するかどうかが注目されると言っていいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1972年のヒット曲、吉田拓郎で旅の宿をお届けします。それではお聞きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。吉田拓郎で旅の宿をお聞きいただきました。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は11月17日に新潟市で行われた、拉致問題の早期解決を訴える集会、忘れるな拉致、新潟県民集会に出席した菅義偉拉致問題担当大臣の挨拶です。それではお聞きください。
内閣官房長官、拉致問題 担当大臣の菅義偉であります。本日は忘れるな拉致県民集会にこのように多くの皆様方がお集まりになり誠にありがとうございます。また本日の集会を主催されます新潟新報の小田社長、新潟県の花角知事、そして新潟新潮の篠田さんをはじめとする関係者の皆様方には日頃からさまざまな活動を通じてご協力をいただいておりますことに担当大臣として皆様に感謝と御礼を申し上げる次第でございます。実は私自身衆議院当選1回から北朝鮮問題については今日までいろんな面において関与してまいりました。特にかつてはこの新潟の港に年間十数回寄港しておりました。あの万元坊、あの船を何とかして止めたい、そういう中で中野の議員有志が募って議員立法、さらには送金や貿易の停止の議員立法も成立をさせることができました。また朝鮮労連の固定資産税の非課税減免措置、これについても総務の副大臣、総務大臣当時にこのことの見直しを行い、そして NHK のラジオの短波放送に北朝鮮拉致問題を放送するように命令放送も出して、少しでもお役に立ちたい、その思いで一議員としてまた政府の人間として取り組んでまいりました。今回は新たにこの拉致問題担当大臣として全力で頑張りますので、皆様方のご協力心からお願いを申し上げる次第でございます。先ほど横田めぐみさんが拉致をされた現場を視察をしてまいりました。昭和52年の11月15日、当時13歳の中学1年生のめぐみさんが、本当に我が家からすぐ近くのところで北朝鮮によって拉致され、ご家族と引き離された。もう41年もの長い年月が経過をしました。また曽我ひとみさんとお母さんの三好さんも40年もの間離れ離れになっております。また新潟県には大沢隆さんや中村美奈子さんをはじめ、北朝鮮によって拉致された可能性を排除することができない特定死傷者の方々もたくさんおられます。今もご家族は再会を待ちわびていらっしゃいます。北朝鮮から帰国を未だ果たせない被害者の方々はもちろんですが、その帰国を切なる思いで待ち続けるご家族の方々の長い年月にわたり苦しみと悲しみを思い出すとき、申し上げる言葉はありません。政府として大変に申し訳なく思っております。安倍総理も私もそのような被害者およびご家族の方々の思いを胸に、問題解決に向けてあらゆるチャンスを逃さない、その決意で臨んでおります。本年6月に行われました歴史的な米朝首脳会談は、 新たな流れを生んだもの認識をいたしております。実は今週13日にはペンス米国副大統領が安倍総理を表敬訪問し、私も同席をいたしました。ペンス副大統領とは北朝鮮問題に対する方針を一層綿密にすり合わせをし、拉致問題の早期解決に向けても引き続きしっかりと連携していくと明確に確認をいたしました。このことを皆さんにご報告をさせていただきます。拉致問題の解決には米国や韓国をはじめとする国際社会との連携重要であります。しかし一番大事なのは何といっても日本政府、政府自身が自主的に取り組んでいくことであります。総理も国会を含むあらゆる機会において、次は自分自身が金正恩委員長と向き合う決意である、再三強調いたしております。まさに正念場を迎えているこのように思っております。本日はこの集会を通じて皆さんの声が一層大きくなることは、拉致問題の解決に向けた力強い後押しになります。認定のみにかかわらず、すべての拉致被害者の一日も早い帰国実現に向けて、私自身も全力で取り組んでまいります。皆様方の大きなご協力を賜りますことをお願いをして、ご挨拶をさせていただきます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
お聞きいただけましたでしょうか。菅拉致問題担当大臣はこの集会に先立って、新潟市内の横田めぐみさんが拉致された現場を視察し、拉致被害者やそのご家族の悲痛な気持ちに思いを馳せ、拉致問題担当大臣として拉致被害者に寄り添いながら、どんな小さなチャンスも逃さない決意で全力で取り組んでまいりますと、拉致問題の具体的な解決に向け決意を新たにしました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。またお会いしましょう。